ました映画の話したすぎラジオ第205回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速近況の話から入っていこうと思うんですけれども、マリオンさんいかがされてました？
そうですね、今週は愛媛の松山に行ってまいりました。はい、映画じゃないって、はい、まあ映画に関係するんですけど、はい、うん、まあなんで松山に行ったかって言いますと、うん、シネマの前で論じることの大ちゃんさんが映画をまあ撮られてて、はい、それの長編第2作かな、はい、の嫌いながら愛するっていう作品が松山のシネマルナティックというミニシアターで公開されるということで、まあちょっと遊びに行こうかなという感じで僕と大石さんが行ったという感じですね。はい、
はい、
でまあそこでまあもちろん大ちゃんさんとも改めてね、ちょっとオンライン上ではなく改めて初めましてみたいな感じでおしゃべりもし、で結構いろいろな各方面からちょっとお客さん来てて、同じく映画のポッドキャストされてる、オーサムギャラクシーというポッドキャストやられてる、グラビトンボルトさんと、ストーム太郎さんという方とも、ちょっと、まあ、なんとなく知ってはいたというか、たまに僕も聞いてたりとか、したりとか、と、グラビトンボルトさんに関しては結構、かなり昔から、お互いフォローはし合ってるけど、あんま喋ったことはないみたいな感じの、距離感の人みたいな、感じで、なのでちょっと、なんかこう、もうある意味ちょっとね、喋ったことないけど、なんか知ってるぐらいのこういう付き合いのある意味で長い人とこう、まさかお会いできるとはみたいな感じがすごいして、はい、なんかすんごく僕は楽しかったですね、本当に。はい。で、もちろん映画の方も、面白かったりして、はい。やっぱりまあ普段から大ちゃんさんがこう、語られてるような映画とか、からこう結構、あ、めちゃくちゃこういうとこ影響を受けてるんだみたいなとかが結構やっぱ分かったりもよくするし、でやっぱ見てていろいろ語りたくなる映画だったっていう意味でも、すごく見応えがある映画で、もうこの辺の話はね、またちょっとシネマの前で論じることの方で、僕と大ちゃんさんと大石さんと3人で雑談形式という感じで喋ってる回とかもね、配信されてるかなと思うので、ぜひそちらもね、聞いていただきたいんですけど、いやー、もうね、僕はとにかくね、部屋がっていう話をずっとしてたんですけど、あの部屋は何みたいな話をしてたんですけどね、はい。もう、なんでかなっていうのは、ぜひね、ちょっとなかなか見る機会が、こう、難しい映画にはなるかと思うんですけど、ちょっとぜひね、見たらね、いや、絶対、あの部屋がって絶対言うと思いますね。はい。っていうね、感じですね、はい。
すいません、僕は弟の子供が生まれたのに会いに行ってまして、
ああ、それは。
いや、そちらの方が大事、そちらの方が大事です。
それはそれで全然ね、うん、違うベクトル大事
です。いや、そう。そうね。
松山自体はどうでした？
いや、松山自体もすごく良くって、観光の方も結構しっかり、してきて、松山城と、あと道後温泉とか行ってきたりしたんですけど、松山城って結構小高いを山の上にあるから、めちゃくちゃ景色綺麗で、なんか市内全域見れるみたいな感じだったですね。天守閣から。うん。いや、かなり景色綺麗で、ちょっとびっくりしちゃいましたね。すごく良かったですね。うん。まあ、道後温泉もね、もう最高っすね、やっぱ温泉は。本当に。うん。本当気持ちよかったですね。はい。もうそんな感じで、はい。松山を満喫したっていう週末でしたね。はい。
大ちゃんさんとはまた何かご一緒できたらいいですね、本当に。
いや、本当に、そうですね。うん。
うん、
今度はね、またぜひ、なんか大阪にも行きたいな、みたいなことをおっしゃってくださってましたし、
うん、
なんかその時とかになんかね、ちょっとコラボね、またこう、対面でなんか収録みたいなのしても面白いかなって気もしますし、はい。
うんうんうん、
引き続きなんか今後ともよろしくお願いしますって感じはね、本当にしましたし、はい。はい。僕、今週は、はい、こんな感じですね。はい。
はい。おいさん、いかがでしたか？
もう、ほとんど多分マリオさんと同じ
人のやつを。まあ、そうですね。
ですよね。そうなんですよ。そこしてたので、そう、他の映画があまり見れてないっちゃ見れてないんですけど、僕はちょっと松山までのアプローチが違ったんで、ちょっとその話しようかなと思うんですけど、まあ、木曜日が祝日だったんで、金曜日に振り替休日を取って、木金土日4連休を生成して、で、それを使ってこう、尾道にまず行って、そこから、松山までっていう方はちょっと、不正確なんですけど、愛媛まで、自転車で、しまなみ海道を突っ切るっていうことを、やりましてですね。
うんうん、
いやー、めっちゃ綺麗でしたけど、超きつかったっす。
いやー、しまなみ海道、僕も自転車行ったことあるんですけど、
はいはいはい。
景色は確かにむちゃくちゃいいんですけど、
う
ん、
そう。
一個一個の島ごとの動線がむちゃくちゃ効率悪いんですよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
まあ、すごい橋が高いところを通ってるんですけど、
うん。
その自転車用のルートが、その、車のルートとは違って、一回その橋から、もう地表のところの道路まで降りるんですよね。
うん、
で、そっからその島の海岸沿いの道を通って、うんうんうん、もう一回その高いところの橋まで、上まで登ってっていう、大阪の淀川のあたりの水路めっちゃ多いところの交通の便の悪さって感覚的にわかりますかね？
はいはいはいはい。
橋渡るときにむっちゃ上上がって、渡ったらまた下下がってっていうのが何個もあるんですよ。
うん、
それのハード版なんですよ。しまなみ海道。
いや、わかりますわかります。そうなんですよ。
ああ、そうなんですね。あれってなんかすごい平坦な道を綺麗な景色バーって見ながら自転車漕げるみたいなイメージだったんですけど、そんな簡単なもんじゃないんですね。
いやーもう、きつも上下動もまず激しいですし、
はい。
かつですね、なんか多分行った時期が悪かったのか、もう向かい風も向かい風でして、
ああ。
もう橋の何もこう、防ぐものがないような状態。自分のを守るものがない状態の中で、しかも前に人もいない状態で、ただ孤独に風に吹かれながら、南に南に進んでいくっていう。なんかね、走れメロスかなって思いながら。友の映画後悔があるから、疲れはならぬみたいな。日没までに疲れはならぬのだ、みたいな感じで。
確かにタイムリミットもあるしね。あるしね。
大ちゃんさん貼り付けられてるんですか？
大ちゃんさんセリヌンティウスだったのかみたいな。
もうその状態になりながら、なんとか愛媛までたどり着いて、もうその、今治に最後降りたんですけど、はい、今治に着く頃にはもうボロボロでしたね。足は棒のようになり。もう久しぶりにこう、なんていうかな、限界超えるまで運動しちゃうっていうことをやったなという感覚で。うん、まあなんかたまにやるんですけどね、六甲山の縦走をするって兵庫県というか神戸の、はい、年一の大会がありますけど、あれになぜか唐突に出てみたりとか。
うん、
そう。なんかいざ運動普段全然しないんですけど、やろうとすると、なんで自分はこんな極限までのことをすぐにやろうとするのかなっていう、あまりにも極端だなってことを、自転車漕ぎながら思ったりはしてました。そうで、マリアさんもお話されてましたけど、嫌いながら愛するのお話もちょっと触れたくて、いやー、僕これ、うん、めっちゃ好きな映画でしたね。普通に映画として好きっていう。
うん
う
ん
う
ん、
その、生活のルーティーンっていうのが最初にこう、主人公の、まあ日常ってのが描かれるんですよ。で、基本的にはこう、なんていうかな。その在宅勤務の男性、20代後半か30代前半ぐらいの男性が主人公で、まあ加藤って男なんですけど、まあ彼がすごいまさに丁寧な暮らし的な、こう暮らしをしていくわけですよ。まあそこそだけ聞いてると敵っぽいかなっていう感じがしてくるんですけど、なんか、その丁寧さが、やっぱり不穏なんですよね。敵とかパーフェクトデイズとは若干前半違うところで言うと。なんか、いけすかない感じよりも、ちょっと規律良すぎないというか、脅迫観念すら感じるような生活をしていて、ミニマリストもミニマリストというか
。
そう。それこそね、勤務時間、あと朝起きるときと勤務時間の開始と勤務時間の終了時に毎回アラームを鳴らすみたいな
。
なんか、ちょっとこう、そこが張り詰めすぎてるなって感じがするところが、またなんかちょっと不穏でもあるんですよ。で、そんな彼に、仕事先 の相手の人が、こう、ちょっと、まあ、友達になろうよっていう風に近づいてきてって話なんですけど、まあね、その、まあ、ほぼダブル主演って言っていいと思うんですけど、そのお二人の演技が、凄まじくて本当。ほんと、グッドウォッチメンズの中のお二人、4人でやられてるうちの二人なんですけど、あの、役者経験本当にないのってぐらいの、うん。普通に、あの、役者として魅力もあるし、その演技の面白みもあるし、そこに対してのそのカメラの演出だったりとかっていうのも、iPhone で撮ったと思えないぐらいリッチな絵になっていて、もう普通に映画だなっていう、しっかりとした映画になってるし、最後のメッセージとかは、それこそ、ここ最近のそのナミビアの砂漠とかにも通じるようなメッセージ性とかもあったりもして、うん。いや、めっちゃ好きな映画でしたっていう。だから、なんとかね、松山以外でも公開されないかなっていう期待はしてるんですけど。
ねえ。もうちょっと広がればいいんですけどね、なかなか、ね。
うん、本当に。まあもちろんね、YouTube とかで見ても、まあ内容自体はきっと終えるんですけど、あれは多分劇場で見るために作られてるというか、その静かな環境の中で集中してその人の生活を追うというか、その人の変化を、ちっちゃな変化をこう追ってくっていうタイプの映画だなと思うので、
うん、
うん。なんとかね、あの、松山以外でも、もう今週、あと多分、ラジオがこう放送される頃には多分もう、松山での公開終わっちゃってるかなと思うんですけど、まあ、なんとかね、他のところでもやってくれたらいいなっていうのは思ったりはしてます。
うん、
はい。
どうやって演技指導してるんですかね、それ。聞いてて思ったんですけど。
そうなんです。まあ、もちろん大ちゃんなんで、あの、台本の読み合わせ、あ、まあ、浜口さんがやられてるような演出方法っていうのはやられてるらしいんですよね。
うん、うん、うん。
で、まあ、その中で、あと演技指導というか、あの、もう、シネマの論じることの方でもちょっとお話してるんですけど、その、三宅翔監督があの、夜明けのすべてでやってたのと同じように、
うん。
その主人公たちっていうのの、これまでの人生っていうのを結構細かく、年数まで含めて、経歴というか、まあ、なんならちょっと短編みたいなところまで書いて、で、それを役者さんにこう、渡してるらしいんですよ。
はいはいはいはい。
そう、それ踏まえての演技だから、なんかこう、いわゆる台本にないその外側にあるニュアンスみたいなものも含めてこう、うまくできてるというか、そこの部分をうまく捉えられてるようなバランスにもなってるのかなとか思って。
うん、うん、うん。
その、他人の人生とか他者の人生を、その、インストールするための材料みたいなものを用意するっていうのがすごい徹底されてるなっていうふ
う
にお話伺ってて思いましたね。
さすが大ちゃんさんというか、まあ、その、浜口監督をはじめ、そういう名打手の映画監督の作品たくさん、まあ、勉強されてる方じゃないですか。で、まあ、その、まあ、撮り始めてからというより、その、撮る前の設計みたいなところはだいぶ考えてやられてるんでしょうね、それは。
うん、うん、うん、うん、うん。それこそ多分、シネロンの方を聞いていただけたらいいと思うんですけど、その、どうやって台本考えてるんですかって話とかも、脚本考えてるんですかって話とかもめちゃくちゃ面白かったので。
う
ん
う
ん、
そうでしたね。
うん。
いや、ほんとなんかあれですよね。ほんと監督インタビューみたいな、雑談という名の、うん、みたいな感じに、ちょっとなってますもんね、あの回、
本
当
に。
やっぱり、我々二人映画全然作ろうとも思ったことない側の人間なので、映画見てるけど、
うん、
やっぱそういう映画作りたい、じゃあ作ってる人の発想ってなんだろうみたいなのに、なんかちょっとこう身近なところからこう触れるようなきっかけみたいな感じにはすごいなりましたね、
うん、
今回ね、本当に。
興味深いですね。
いや本当にもう何かうまいこと見れる手段が増えることを期待してるという、うん。
そうですね。
うん、本当それに尽きますね。はい。今週はそんな感じでございます。
はい。僕はですね、お題作品以外だと、ドマーニ愛のことづてっていう映画を見てきました。で、舞台が第二次大戦終戦直後のイタリア・ローマなんですけど、まあ主人公、まあ女性で、まあ、ものすごい夫から暴力を受けながら、
うん、
暮らしている女性なんですね。で、子供3人いて、まあ、長女、下に男の子2人っていう感じと、あと、シュートが、もう、半分寝たきりみたいになってるシュートがいてっていう、まあ、その 家族の面倒を実質一人で見てるような状態なんですけど、まあ、ことあるごとに夫は殴るし、罵倒するし、お前なんて何の価値もねえよって、蔑んでくるしで、まあ、とにかくひどい暮らしをしてて、で、家もすっごい貧しくって、半地下なんですよね。
お
ー。はい。で、もう、オープニング始まって、すぐに、朝目が覚めた夫から殴られるところから始まるんですけど、で、窓を開けたら、そこを歩いてる人の砂ぼこりが窓から入ってくるみたいな、本当に大変な、住環境と生活環境の中で暮らしてる主人公なんですけど、ただ、住宅みたいなところに住んでて、周りの女性の人と、ちょっと、お互い、まあ、気のないやりとりしたりとか、あるいはその、一番に勤めてる女の人が結構、心の拠り所だったりとか、あるいはその昔おそらく恋仲になりかけたのかなっていう男性の自動車工の人がいたりとか、まあそういう日々の中にわずかな憩いみたいなのあるけど、基本的にはむちゃくちゃ大変みたいな主人公なんですよね。で、話だけ聞いてたら結構まあシビアで重い話なのかなっていうふうに聞こえると思うんですけど、意外と軽い部分があって、むちゃくちゃひどい状況なんですけど、結構間の抜けた演出とかで、もはや笑っちゃうみたいな感じだったりとか、あるいはこの1940年代当時のイタリアの歌が流れたかと思ったら、これヒップホップやろみたいな曲が流れたりとか、結構この、いろいろサンプリングしてる感覚も持ってる映画なんですよね。でも、
うん、
映像はモノクロなんですよ。
はあは
あ、結構独特の感覚で作られてる映画だなと思います。
確かに確かに。
はい。で、この主人公が、監督が務めてるんですよね。監督さんが。
へ、
主人公の、パオラ・コルテ・レイジっていう人。僕も全然知らない人なんですけど、まあ、イタリアのコメディアンの人らしいんですけど、うん、主演兼監督みたいな感じらしくて、まあなんかコメディ的なセンスを入れつつ起きてることひどすぎますよねみたいなことを描いてて、
うん。
非常に面白い切り口かなっていうのがあって、で、基本男性陣は結婚したらひどいやつばっかなんですけど、結婚する前はね、みんな、君だけを愛してるみたいな感じで、まあ、爽やかなプレイボーイなんですよ。で、実際主人公の夫も、結婚する前はどうも優しい男だったらしいみたいなのが回想的に描かれたりして、
うん、
結婚する前は情熱的だけど、結婚したらもう抑圧と暴力みたいな、めちゃくちゃ、出てくる男みんな極端なんですけど、
うん、
いや、もちろん優しい男性も出てくるんですけど、この人ももしかしたら今は優しいけどみたいな不穏感がずっと漂ってるんですよね。
なるほど。
なんか夫の過去を描くこと で、実際まだ別に結婚してない人、今は優しい男性だけど、みたいなのも、ちょっと不穏に見えてくるというか、
うんうんうんうん、
それって、個々の男性がというより、世の中全体がそうなんじゃねっていう、そういうところにちょっと視点がいってるような話になってて、うん、なんかその視点が非常に、まあ、興味深いかなと思いながら見てたんですけど、で、劇中、割と序盤で、その主人公に、一通、手紙が届くんですよ。
はい。
で、主人公、そんなにちゃんとした教育も受けてないから、字もそんなにちゃんと読めないですけど、どうやらなんか手紙が届いたと。で、その手紙は、すぐに隠しちゃうんですよね。主人公、夫に見つからないように。で、その手紙の正体ってずっと隠されてるんですよ。で、その手紙って何なんだろうっていうのを我々はずっと注目しながら見てるんですけど、で、最終的に夫の暴力から抜け出して、もう家を捨てて逃げるのかみたいな、そういう話になってくるんですけど、はい、もうこっちも、あ、主人公もう逃げた方がいいってって、もう子供はいるけどさ、ちょっとさすがにみたいな感じで見てるんですけど、見てる側も、その方向に誘導されていってるんですけど、でも主人公が最後に選ぶ選択が何かっていう、ね、そこがちょっとすっごい 興味深いです。でもラストはね、むちゃくちゃ名シーンですね、本当に。はい、もうラスト素晴らしいなと思います。こう来ますかって、本当に。
ほう、うん、なるほど。
ちょっとね、僕、今、あんまり本作の良さをうまく語れてないなって思ってるんですけど、逆にそれでいいです。僕があんまり伝えられてない状態で、ぜひ見てほしくって、あいつ何言っとったんや、みたいなのが、多分見たら伝わるんで。
うんうん、
なるほどな、は
い。ぜひ自分で見て、あ、そういうことね、みたいなのを感じていただきたいかなっていう、結構今、見る価値のある一作じゃないかなと思いますね。はい、
あ、めっちゃ気になりますね。
うん、
それこそ、山口さんの話聞いてる、結構チャップリンの有名な、人生を近くで見ると悲劇が、だが遠くから見ると喜劇であるっていう、なんかそれをこう体現するタイプの映画なのかなっていうのも思ったりもして。
ああ、そうですね。うんうん。
うん、
やっぱそこは意図的にやってますね、それは。
うんうんうん、うん。
もう、ひどすぎておかしみになっちゃってる、みたいなのがあって。
うんうん、
いや、ちょっと気になるな。ラストどういうことが待っているのかっていう、う
ん。そうですね。うん。いや、今回、うまく口が回らなかったんですけど、もうそれでよかったかなって思ってます。ぜひ、むしろこの違和感を、とっかかりに見に行っていただきたいですね
。なるほど。
はい。
タイトルからも全くイメージがつかないですもんね。
そうなんですよ。
うん、
何もわからない単語じゃないですか。
うん。
初めて聞いた。全然わかんないんですよね。うん、
いや、もうそのあたり、含めて言ってください。ドマニって何みたいな感じで見に行って、あ、そういう、みたいなね。うん。
へ
え。ほうほうほうほう。なるほど。
っていう、まあ、よかったらぜひ、見ていただきたい一作かなっていうのと、あと余談なんですけど、
はい。
僕また、新しく、ポッドキャストを始めてですね。
え？はい。
はい。
ほう。
僕が、チャット AI と喋るっていうポッドキャストを始めたんですけど
何してるんですかええ
？
はい、っていうのを始めたんですけど、ちょっと一回第1話だけ配信したんですけど、ちょっとこれ滑ってる気がするなと思って、ちょっとあんまり自信を持って皆さんにこう、ぜひ聞いてくださいって訴えかけられないんで、もし偶然聞くことがあったら、おい、山口やんってなっていただきたいなっていう。
うわ、すごい。タイトルとか何も言えないから、頑張って探してくれみたいな感じになってる。
ネットの海というか、ポッドキャストの海の中にいるんすね。
その番組が。いや、いるんですけど、でも、なんかどのバランスで出すのがいいのか、ちょっとわかんなくて、やりながら、これ滑ってねって思いながらやってて。なので、自分の中で自信がついてきたら、紹介させてください。
なるほど、なるほど。
いや、面白いこと始めてるなって感じですけど。
確かに。いやでも、AI 君大体同意してくれちゃうから。
いや、そうなんですよ。
そこですよね。
はい。いや、でも、恩返ししてるだけじゃダメだよって、ちゃんと言ってあげてるんですけどね。
なんか、途中からすごい、こう、一方的な説教みたいになってきそう。
うん、なんか、これ、回を重ねるごとに、この、AI 君の成長も垣間見えるのかみたいな。
確かに。
いや、それを見たいと思ってるんですけど、
うん。
やべ、シンギュラリティに到達してしまったらどうしようっていう。
もう、エクスマキナみたいなね。
杞憂。杞憂すぎる。まあまあ、っていう、本当に余談でしたっていう感じで。はい。そんな感じで、では、近況の話を終わっとこうかと思います。はい、ではテーマトーク入っていきたいと思います。